皆さんこんにちは。第620回、道草入り道気まぐれラジオです、4月3日ですね。いよいよ新年度が始まりました。今年度はなるべく多くゲストの方に来ていただこうと思っていますので、今日もゲストの方にお越しいただいています。波紋の、ジャーナル波紋の第1号の、最初にご登場いただいた、吉田さんと、その取材をしていただいた有田さんに、今日はお越しいただいてます。吉田さん、有田さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
波紋は現行のねページ数が少ないもんだから、なかなか有田さん思いの丈が書ききれなかったかなという気がしてますけども、吉田さんを選んで取材したのはなんで？
地元の八代、うん、私が住まう八代市で、うん、
熊本だね。
コテコテのフィジカルなんですよね。体を使った野外活動で活躍されている吉田さんがすごいなと思ってですね、うん、でいて災害支援もされている。最近熊本県では大きな豪雨災害が続いてますので、はい、そこに私も関心というか、その地球温暖化も含めて環境問題がちょっとこう関心がありますので、うん、その辺のこともこう吉田さんの理念とか思想とかつながりまして、うんうん、ご紹介させていただきたいなと思いました。
なるほど、はい。皆さんにも、波紋をお読みいただけるといいなというふうに思っているんですけれども、そうすると大体の概要がわかるんですけども、今日のところは時間もあるんで割と踏み込んだ話を聞きたいと思うんですけども、ドラゴントレイルというトレイルランニングの、活動というか主催をされているのいるんだけれど、本業は、はい、保育士さん。
保育士、はい、ね、昨年度は、年中さんで、今年度は、年長を担任しております。
なるほど。結構トレイルランニングの運営をしながら保育士さんって結構大変だよね。
そうですね、うん、まあ、保育士プラス、うちの保育園の児童クラブ、学童保育の児童クラブの中の、サッカー部ですね、そのヤツチョリズム FC っていうんですけど、うん、そこの代表コーチっていうふうな、仕事もしておりまして、まあそのサッカー部の練習が土曜日、試合が日曜日っていうふうに、まあ、そもそも週末が潰れてる生活だったんですけれど、まあ、トレイルランニングの、まあ、趣味でやってた頃から、今ではその豪雨災害を経験して、まあ、ではそのチームドラゴンっていうボランティア、まあ、災害ボランティア団体から、そこの代表っていうところもなったので、本当に、まあ、そういうドラゴンの活動と、もう、サッカー部の活動と、もともとの仕事の部分と、週末がすべて潰れているような状況なので、本当に頭の中がカオスの状態です。
なるほど。どうやって時間を作ってるのか不思議だけどね。有田さんは、どうして吉田さんを知り合いになったっていうか、知ったの？
私の家族、夫の、うん、先輩でいらっしゃって、
先輩、学校、大学とか高校の？
そうですね、高校、夫の高校時代の先輩でいらして、うん、ラグビーで、うん、活躍されてらしたということで、うん、夫もラグビーしてましたので、うん、吉田さんの名前がすぐに上がりましたね。もう地元でも、うん、今八代でも、特に、まあ、大きなスポンサーさんもついてるぐらいですね、うん、目立ってっていうかこう活躍されてらっしゃる、地元に根ざした地域に必要とされる、うん、人として活動されているところで、うん、私もやっぱり興味を持ちました。
なるほど、はい、吉田さんちょっと待って、俺の聞き違いでなければ、はい、吉田さんは高校時代ラグビーをやっていて、
はい、
今は幼稚園でサッカーやってんの？
はい、サッカーを、そうですね、サッカー部の代表コーチということで。
なかなかちょっと世界が違うというか、
そうですね、うん、世界もうちょっと、まあ、やんごとなき事情でちょっとそのサッカーの世界に行かないといけないっていうふうな状況がありまして、
なるほど、なるほど、
まあ、本当もう魂というか、もうそこはもうラグビーっていうものは崩せないし、うん、まあ、サッカー どっちかっていうと、あの頃、高校時代、もう自分たちが泥臭く汗まみれになって痛い思いしながらラグビーやってるところに、ちょっと J リーグ開幕ってところですごく華々しく、
うん、
あの、やってて、すごく女の子たちにモテてて、クソいいなって思ってたところ、正直なところになって、しかも、倒れたらピーファールみたいな、あ、なんかめっちゃいいなみたいな感じの。ゴリゴリゴリゴリぶつかってみたいな感じでやってたところがあったので、ちょっとまあジェラシー入ってたんですけど、
うん、
まあ実まあ、それから、かつてはラグビーの方がサッカーよりも人気があったスポーツだったと思うんですけど、うん、今では立場が逆転して、サッカーの方がもう完全にもう人気スポーツになっているんですけど、うん、実際やっぱ、育成ですよね、子供たちをどう育てるかというところの指導方針とか育成、うん、まあ、まあ、競技人口の裾野もそうなんですけど、うん、そういったもう自主性を育てるっていうふうなところのサッカー界のこう、進み方というのがやっぱラグビーの世界にいては気づかなかったなというところがすごく学びがたくさんあったので、
本当に
あの、まあ、でもそもそもやっぱりラグビーというのは、まあ、サッカーフットボールから生まれているという、まあ、ちょっと、まあ、兄弟まではいかないけどいとこみたいな状況にあるので、すごく、まあ、結果的にフィットしてすごく学ぶことが多い、
なるほど、
ラグビー精神を持ってあの今サッカー界にちょっと携わっているところです。
なるほど。で、保育士やりながらサッカーを子供に教えながら
トレランやってる。
忙しいね。で、その、あの、波紋のね、原稿っていうか文章を読んでて、その、あの、豪雨災害、熊本の災害の時に、その、ちょうどトレイルランニングの大会をやろうとしたんだけど、
そうですね。
で、できなくなって、急遽そういう、トレイルランニングのチームで、なんていうの、災害
支
援、うん、ちょっとその辺のことを聞かせてもらえます？
そうですね、はい。まず、2019年の1月に、うん、球磨川流域で日本最古級の恐竜の骨が発掘されたというニュースが流れました。
うん、
まあ、その情報にもう本当自分自身インスピアされて、やっぱり八代、まあ、坂本の方、山の方で絶対これトレランできるぞと思ってて、
うんうん、
まあ、しかしながら自分自身は坂本の人間でもないので、そういうちょっとアイディアにひらめかなかったところ、この2019年1月の恐竜の骨が発掘されたというニュースが流れて、そこで、
うん、
まあ、あの、竜宝山、竜ヶ峰、あの八竜山というドラゴン三山を結ぶ大会を手作りで、本当に、うん、あの古の廃道になった行動を再生させるという活動から、うん、あのゼロから作り上げた大会というふうなところでやってい
たところ、道作りをやったわけ。
そうですね、まあ、かつてもう昔の車がなかった時代の人たちが通ってたであろう道っていうのが、
うん、
あの至る所にありまして、うん、そういったところがもう今廃道になってて、もう獣の巣になっているという状況を、はい、うん、もう本当熊手とノコギリ一本持って、
うん、
あの一人で入って鹿から吠えられてみたいな、その中一人でゴシゴシやりだしたところをみんながこう面白がってどんどん仲間が増えてって、
うん、
であのその古の鼓動を開通させたりとかして、そういうコースをつなぎ合わせて大会をやり始めたっていうところが一番最初のスタート、
はいは
い、そういう状況の中で、まあ、よりよくもっともっと手作り、自分と地元の人間が主になった手作りの大会っていうスタンスはもう保ちつつやっていこうっていうふうな、ん、あの準備をしていた矢先の令和2年の熊本豪雨に伴う球磨川の大水害が発生しました、
うんうん、
これに伴い自分たちは、コースは実際ギリギリ来てたんですけれど、
うん、
大会も無理してやろうと思ったら開催できたんですけど、
うん、
やはり自分たちを支援してくださってたその坂本の地元の方々が被災しているというような状況があるので、
うんうんうん、
これはもうそんなことやってる場合じゃないぞということで大会を無期限延期というような状態にして、うん、そういうふうにトレイルワーク、山の中を整備するっていう、呼べば人が集まるっていうシステムができてたので、
うん、
そこで災害支援ボランティア団体を立ち上げて、
うん、
ボランティア団体として立ち上げて、
うん、
災害支援活動を行ってました。
なるほど。
そういった流れの中で、やはり川がこんな大水害を起こしてしまった要因として、やっぱりそのヒントというか原因が山にあるんだよっていうところを、
うん、
気づかされました。
うん、
まあ、そこの問題として、やっぱり山をこう丸坊主に切ってしまう海抜の問題、
うんうん、
これはちょっと自分たちはコントロールできない、
うん、
大きな問題、
うん、
でそしてもう一つがやっぱり人間がやっぱり人里山里から降りてしまって鹿がもう増えまくってるっていうような状況があって、
うん
うん、鹿の食害問題ですね、
うん、
そういった問題が少なからずともこの球磨川の大水害につながっているっていうところにちょっと気づかされまして、
うんうん、
チームドラゴンとして災害支援から今度は環境保全というふうな活動で鹿が立ち寄らないその山域をネットとかで作って、
うん、
その中の植生の再生というものを、
うん、
あの目指して、まあ、約10箇所張って、 まあ、そういったネット沿いを、こう、やっちろドラゴントレール、このコース上で通って、で、ランナーの方々に、ほら、ネット、ほら見てみてください。このネットの中の植生はこんだけ再生してるんですよっていうふうな、メッセージをトレイルランナーの方々に発信するような大会ですね。単なるスポーツイベントではなく、やはりマラソンとかと違って山を走る、自然の中を走るスポーツなので、そういった環境の問題といったところにも目線を向けられる、トレイルランナーが増えることを願って、狙いとして大会を開催しております。
なるほど。坂本っていうのは、そのトレイルランニングのコースっていうか、こう、メインの場所だったわけね、坂本町っていうのは。
そうですね、坂本がこの八代地方のにおける、基本的に山ばっかりの、土地が坂本なので、やはりここで、しかもその坂本っていうのが、もうここ近年、ここ十何年ですね、本当、子どもたちがどんどん少なくなってて、もう本当、50代が若手と言われているような時代になってしまってて、本当にもう、そういう高齢化という状態がもう顕著に進んでいるところだったので、そういった坂本町が少しでもやっぱ元気づくように、やっぱり坂本の大会っていうふうにしたいと思って取り組んでおりました。
で、結果、災害ボランティアとして、要は、有田さんの原稿にも書いてあったけど、こう、ボランティアとしては家を建て直すというか、家の修繕とかのお手伝いをされてたわけね。
そうですね。厳密に言うと、社会福祉協議会、社協さんとかの、対象っていうのは、家を再建するっていう方々、もう再建するっていう明確な意思を示している方を対象優先に、されてたんですけど、要はもうその、建てるかどうか、建て直すかどうかわからないとか、例えば、そうですね。自分が一番象徴的だったのが、そこの家主さんはちょっと入院してて、で、もうその家から出てってしまった、娘さん、お孫さん、もう女性2人と、本当は保育園児の女の子、3人でこう家財を出されているっていうふうな状況を目の当たりにして、そこは社協さんの対象にならないというふうな状況を目の当たりにしまして、これは、でも自分たちは民間ボランティア団体なので、自分たちで選んでこう支援することができると。そういうところで、本当にその、どうしてもいいかわからない、もうしかも人手というかそういうパワーがないというふうな状況を助けようと思って、助けることができるということに気づいて、そこでも依頼がある限りはもう絶対最後までもう絶対断ることなくやり遂げようというふうな思いのもと、そうですね、民間ボランティア団体としてはもう本当に一番コロナの状況の中ですけど、一番の、参加人数と案件を受けてやり遂げていったところです。
素晴らしい。なるほどね。そういうことで、災害のことをやってたら、なんで災害が起きるんだっていう話で、そうい
そうです
う、
ね。
海抜の問題だとか、鹿の食害の問題とかを勉強しちゃったわけだ。
そうですね。やっぱりこの、なぜ起きてしまったのかっていうところの原因っていうものが、やはり山にあるんだよ。例えば、海がこういう状況だ。で、海を直すためには、やはり川が治らないといけないし、川を直すためには、やっぱりそもそもである、やっぱ山が本来の健全な状態に戻らないと、もういけないんだよ。例えば、坂本町、こういうふうに、大きな被害を受けたんですけど、じゃあ実際また戻って生活をしてみましょうって言われても、また雨が降って、またあんな川が増
そう
水
だ
す
よ
るよう
ね。
な、ちっちゃな子供たち連れて戻れるかって言ったら、戻れないと思うんですよね。そういう状況の中で、自分自身もやっぱこういう活動に携わらせていただいて、例えば、鳥取県の智頭町とか、徳島県の橋本山といった、なんかそういうちゃんとした林業がなされ、脈々と受け継がれている山にちょっと行かせてもらったりとして、やっぱ本来目指すべきちゃんとした山の姿っていうのはこういう状況なんだというところをちょっといろいろ見させていただいて、そこの方々がもう言われている言葉っていうのが、いやいや、熊本もあの時結構降ったんだろうけど、うちも結構降るよ、でもうちの山は大丈夫だよって言われてる、うちの山はどんだけ雨が降ってもちゃんと蓄えて川を溢れさせないよって言われてた言葉がすごく今でも響いておりまして、やはり本当の復興っていうのはやっぱり川の護岸工事をガンガンやることも大事なのかもしれないですけど、やはりどんだけ雨が降ってもちゃんと蓄えきれる山、これに戻ることがやはり本当の復興なんだなってちょっと感じてる
素
ところで
晴ら
す。
しい。なんかトレイルランニングの人と話をしてる気がしないんだけ
いやもう本当、 そういうふうにちょっと今にはなっちゃってて、今いかにこう、これまではちょっと自分たちトレイルワーク、コース整備をすることにこうすごく活性が高いということで、うん、ちょっとこいつらちょっと違うぞって思われてたんですけど、うん、まあ、そこからさらにちょっと枠を超えて、うん、やっぱこのトレイルランニングコース上の山林整備ですね、うん、倒木だけ その倒木をどうにかしたりとか、はいはい、ああいったカズラに巻きつかれたその広葉樹たちを助けてあげたいとか、うん、もう杉の葉で埋もり尽くされてその下に眠ってもう芽が出ない出したくても芽が出ない草花の芽たちを助けてあげるとか、うんうん、そういった活動の方にちょっとこれからちょっと取り組んでいこうかなと。
いいね。
また連休明けにそういうイベントを立てて、ちょっと今までにない形の活動をやっていきたいなと思っております。
なるほど。多分、あれだよね。そのトレイルランニングという手法を使ってどう自然の中に入っていって、どう人間と自然が付き合うかってことを考えられる、それやろうとしてること自体は僕らがやっている、まあ僕ら自然体験とかキャンプとか野外活動って言ってますけど同じことだよね。
そうですね。
登る、うん、その目指すところは一緒で登るコースが違う、やり方が違うだけでね。すごい。でもそれがトレイルランニングの人がそういうことをやってるってすごい僕は新しくて新鮮ですごい面白いなっていうか可能性を感じますね。ね。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、ぜひ。でもご家族の理解がないとできない、さそうだね。
まあ、幸いにも、うちのちびちゃんたちが、ちょうど昨年度が年長さんと、年少さんなので、
うん、
で、今回ちょうど年中の担任をしてたので、うん、まあ、行き帰りは、うちの娘たちと行って、まあ、
一
定の時間をその保育園の同じ空間で過ごしているので、寂しいという感覚は全くなく、
なるほどなるほど、
週末はいないけど、もう平日の時間はずっとお父さんと一緒にいるよっていう状況が、僕が唯一の救いだったかなと思います。
なるほど、なるほど。でも本当にいい活動ですよね。ぜひ、地域で、ちょっと余計なことかもしれないんですけどね、今、総林社中というところでは、各市町村、全国の市町村、1700ぐらいあるんですよ。
はい、
でそういうところで、今、吉田さんみたいな活動をしている人たちが、それぞれ核になって、どんな活動でもいいんだよ。どんな活動でもいいけど、その人たちが核になって、そういう自然と人間との関わりを考えていってくれるような人が増えれば、日本の教育だとか、自然との関わり方って変わるだろうっていうふうに思って、今いろいろ活動してるんですけども、ぜひね、有田さんと組んで、そういう中核になってったらいいなというふうに感じました。本当は地域ミーティングでそっちまで飛んでいけたらいいんだけど、予算的にちょっと九州とか沖縄行けそうもない、そんなにお金がある団体じゃない。ね、でも、ぜひ頑張ってもらいたいなというふうに思います。ね、何でもかんでも自然体験キャンプだとか山登りやらなきゃいけないんじゃなくて、そういうトレイルランニングなんかから新しい芽が出てくるってすごくいいことだなというふうに感じました。ホームページがさ見ると、はい、ちょっとそのドラゴントレイルのホームページとかないんだよね。ないっていうか、これローカルゲイン
という、そうですね、うん、それと別なんですけれど、うん、パタゴニアさんのですね、うん、オフィシャルブログのクリーネストラインっていうところに、うん、今回の一連の流れっていうものを記事として上げていただいております。あとウェブナンバー、スポーツ雑誌のナンバーのウェブナンバーでも水害が起きたばかりの時の生々しい災害支援活動にトレーナーがどう向き合ったのかっていったところの記事としてあるので、
なるほど、
ウェブナンバーとクリーネストラインの記事を、まあ、例えばチームドラゴンとかトレイルランニングとか熊川吉田とかいうふうに検索していただくと出てくる。
じゃあ、後で教えてもらって、はい、で、URL を僕のカバーページに、はい、載せるようにしましょうね。それで皆さんに見てもらいましょう。
はい、あります、
ね、ということで、はい、有田さん、はい、静かだったけど、なんか言っときたいことある？言っときたいこと。
言っときたい。チームドラゴンも 泉谷船長も自然とともに子供たちとともに歩んでおりますので、
うん、
もう桜井さん の, あのもう総林社中や今までのご活動の、まあ、一つのようなこう自然な流れかなと思ってます。あの、はい、なんかここでインタビューしていただけることが、
うん、
まあ、なんかつながりがあの増えたらいいなと、
はい、
に思っております。
はい、
あとなんか吉田さんどうぞ。
うん、そうですね、そういうふうにやっぱり子どもたちっていうのがすごく一つのキーワードになっていくと思いますので、やはりこれから、まあ、こういう気候変動、地球温暖化っていうところですごく将来に不安がこう隠せないような時代になっているので、子どもたちが何とかするんじゃなくて、やはり今生きている自分たちが何とかしないといけないという問題なので、やっぱりキーワードというか向き合うべきはやっぱり自然なんだろうなと思います。今日もやっぱここまでちょっとランニングできたんですけど、まあ4月1日とは思えないこの暑い気候の中、みんな車に乗ってると多分エアコンオートにしてるんでしょうね。本当みんな窓閉じて、みんな暑くないんかなって思ってしまうぐらいで、もう全てエアコンに管理されちゃって、いやーちょっと本当生命力としてちょっとそれはちょっと違うのかななんて思ってたりするんで、やはり自然の中での経験っていうのがこれからすごく大事になってくると思うので、うん、まあ、文明ももちろん大事なんですけど、やはりそういう自然っていうものを身近に、この田舎なので身近にあるので、まあそういうきっかけをですね、子どもたちに少しでも作ってあげられるように、あのまあそこでちゃんと安全に子どもたちを自然で楽しんでいい経験をさせてもらうように、あできるような、ちょっとそういうふうな存在であれるように頑張っていきたいなと思っております。
はい。はい、ありがとうございました。いいお話いただきまして。というわけで、本日はこれぐらいにしたいと思います。ぜひ皆さん、あの、カバーページにあの URL 貼っときますので、見ていただければと思います。それでは今日はこれぐらいで。有田さん、吉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。